ハッピーライフ。この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りしています。さあ今月なんですが、あれ寂しい、先生一人だ。
はい、残念ながら。
なんかいつもなんかいろいろ来ていただくので、ええ、で前回は賑やかな阿部先生だったんで、は
い、今回もあの呼ぼうかなと思ったんですけど、うん、あんまり阿部先生ばっかり呼んでも迷惑かなと思いまして。
そうだったんですね、はい、いや阿部先生面白いですよね、はい、笑いましたね
本当にね。あのしゃべだいぶね喋れるようになりましたから、ね、
いやそうなんですよ。だから面白くないんですよ、
前みたいにあのとんでもないこと言い出したりとか
なくなったんですよね、とんでもないといえば U のコーナーの方ですよ。もうどうしようかと思った。
誰ですか、
誰ですかね、もうツボにはまっちゃって苦しかったですよ、笑いこらえるのが、はい、さ私ね今週はね先生にねもうドヤ顔できるんだ、はい、歯医者さん行ってきた。いやさすがに奥歯に挟まりまくるから、うん、でたまに腫れてる時もあるんで、うん、これはダメだと思って行ってきたんですが、うん、あのやっぱね掃除するしかなくて、うん、であの隙間掃除のやつ使って、うんはい、もう掃除をもう気長にして定期的にメンテナンスしてもらうしかなくて、でそこをなんかこうどうこうすると逆になんかもったいないらしく、うん、もったいないっていうかどうにもならないらしく、うん、とにかく自分のある歯をできるだけ長持ちさせて、うん、メンテナンスして使っていくっていう、もうそれに落ち着いたんですけど、見てもらうとほっとしますね。
まあ、そうですよね、
うん、
で多分あのそのやり方も教えて
もらったんですよね。そう教えてもらった、うん、あとね、赤いやつつけてもらって、あ、はいはいはい、あの磨き残しここが磨きづらいっていう場所もちょっと見てもらったんで、うん、あの歯磨きの指導じゃないけどここが磨けてないよみたいな傾向みたいなのも見てもらったんで、うんはい、すごいありがたかったです、うん。いやなんか痛い思いすんのかなとか思っちゃうじゃないですか、歯医者さんイコール、でもなんともない時に行ったらなんともないんですよね本当に。
なんともあるから行ったんじゃないですか。
いやちょっと隙間がって思って行ったんだけど、でもあのこれが痛くて痛くてどうしようもない時に行ったらもうどうしようもないじゃないですか。
まあ痛くて行ったらもうね、まずあの時間かかるって回数かかってって思ってもいいと思います、
うん、はい。だからもう1回でパッともうチェックしてもらって、うんうん、はい終わりだったんで、よかった。もうちょっと半年はホッとできるなと思って、
まあ、半年と言わず
本当はね3ヶ月に1遍ぐらい本当はいいんですってね、うん、でうちの同居の他人がね、
はい、
なんか歯が痛い歯が痛いグラグラするって言ってて、うん、結局抜いたんです。
おう
ほうほう。で抜いてきたって、うん、同じ歯医者さんなんですけど、うん、そしたら帰ってきてから、でもね虫歯一本もないってって。
いやいや
違うんですよね先生ね、そういうことじゃないんですよね。
いやいやいや歯抜いたんですよ、ね、
うん、
それは別に親知らずとか
では違う違う違う、歯周病です、う
ん、そっちの方がねまずいと思う。
そうでしょ先生ね、
結構ですね歯医者さん虫歯になって、ちょこちょこ通う人、まあ、あの歯の質っていうのも個人差が大きくてですね、うん、虫歯になりやすい質の人と、まあ、なりにくいタイプの人いるんですけれども、虫歯になりやすい人っていうのはちょっと時間を置くと、まあ、ちっちゃい虫歯ができてそれが気になって
虫歯が
虫歯が虫歯が虫歯って
できてる、
うん、まあいいんですけど、
うん、人のは突っ込むのに、はい、ほいで、
でなんだっけ
虫歯が出て
虫歯が、うんうん、できて通うじゃないですか、
はいはいはい、
でそうするとですね結構あの短いスパンで歯医者さんに訪れる機会が多いんですよ、ね、
はい、
でその時にじゃあ汚れもついてるからお掃除しましょうっていう感じで、うん、まあ、メンテナンスがてらに来る感覚で虫歯治療にする来る人が、いるんですよね、うん、そういう人っていうのは歯周病にの進行が遅いんです。
あ、そっか、メンテナンスでちょこちょこ来てるから、
うん、虫歯になりやすい人っていうのは治療もいっぱいするんですけど、うんうん、歯周病の進行は比較的緩やかというか、
ちょこちょこ行くからだ、
まめに来るから、
うん、
だけども虫歯にならない人、
はい、
俺は歯に自信があるんだ、私は虫歯にならなくて、うん、全部自分の歯です、うん、っていうような人がですね、自信がありますから歯医者さんに行きません、
うん、
でずっとほっといてなんか歯茎がうずうずするな、ちょっとこの歯動いてきたなとか言って歯医者さんに来た時には 末期になって、あこれもダメこれもダメこちらも抜かないとあもう入れ歯しかできませんというような状況になりかねないというパターンもあるんですよ。
そうね、侮っちゃいけないんだ。
そうなんです。なので虫歯で歯を失うっていうのは、うん、よっぽど進行して虫歯が大きくなって根っこの中に感染して歯が割れたりとか欠けたりとか、うん、歯茎の内側の方まで虫歯になって、折れてしまったとか、うん、そういう状況じゃないと抜くってことはまずないんですね。大体の場合は詰めたり、まあ、根っこの中治療してかぶせたりとかいう形でなんとかその段階では持たせることができるんですよ、
うん。
ただ歯周病の場合はあまりにも度合いがすごいと歯を抜かなきゃいけない、うん、いきなり抜く作業に入ってしまいます、うんうんうん、治療のをできずに抜いてしまうということになるので、うん、こちらの方がやっぱり厄介です、
ね、
歯を抜く原因の1位はやっぱり歯周病です。
虫歯じゃないんですね。
虫歯ではないです、まあ、虫歯で抜くこともありますけれども、はい、それよりも歯周病の方が多いです。
それで言われたのが、うん、歯はね1本100万、うん、全部で3200万が口の中にあって、うん、それを磨いてるんだって思って磨かないとって言われていや本当だなと思って、うん、もうだって一生もんでしょ。それをそうは思ってないわけじゃないですか、うん、若い頃は、うん、そんな気にも留めてなかったんで。でもこれ1本100万だと思ったら大事に磨くよなと思って。
まあ実際に歯を1本失ってそこにインプラントでも保険外の高級な処置をしようとすると1本100万円ぐらいかかることもありますので、それ考えたらもうあながち嘘ではないですね。
ね、そうなんですよ。それで、うん、もうそう思ったらあ毎日朝はちゃちゃっとやっちゃうけど、うん、夜は大事にしようと思って、うん、夜はのテレビ見ながらずっと、うん、歯磨きしてます。ハムハムしてます。
ごまかしましたね。
これしだすとうちのヘジマくんが、うん、おやつくれると思って騒ぎ出すんですよね。
それはおやつの合図なんですか？
なんか人の行動をよく見てて、うん、それやったら次これやるっていうのが分かってるらしくて、歯磨きこうやってハムハムハムハムしだしたら、うん、自分もなんかもらえると思って、その歯ブラシよこせて最初やられてたんですけど、そう、そんな感じで、ハムハムしてます。
ハムハムしてますか？
よだれと戦いながら、
よだれと戦いながら、よだれはもうどんどん出してください、
うん、なんですってね。そう、ちょっとこう奥の方おえってなりながら頑張って磨いてます。親父
ですね、もう本当に。昔よくね、特にタバコ吸ってたおじさんが、
はい、
歯磨きしてるともう奥歯磨くときにすごい気持ち悪くなるでしょ、ね、うんうん、あれね、おえ
やってたやってた。ザクトとかいう歯磨き粉なんかつけてましたよ、うちのお父さん。粉のやつ、
あれね、研磨剤なんですよ。歯磨き粉というよりもほぼ研磨剤なんですよ。だからヤニ落としっていう名前で歯の表面磨いちゃってる、こすって磨いてるんですよね。
あまり良くない。
良くないです、かなり良くないです。
いや、そのね、うん、歯磨きのこうあれなんですけど、あれなんですけどってあれなんですけどって言って、研磨剤、いや違う、その話したかったんじゃない、今あれなんですけどで全部飛んじゃった。何言おうと思ったんだっけ。歯を磨いて100万だっていう話したしょ、うん、で大事だっていう話したしょ、うん、それで、ま、この歯を大事にしなきゃいけないっていう話はもう皆さんもう何度も成果分かってると思う。あ、そうそうそうそう、もしねこの歯が、
はい、
入れ歯になる時って、うん、やっぱこれ技工士さんにこう肩取ってもらうんでしょ、
まあ、
肩取るのはあれか、
肩は女子さんか。いやいや、肩は、まあ、その衛生士さんとか歯医者さんとかありますけれども、うんうん、かぶせたり詰めたりするものの話かな、
うんうんうん、そうそうそうそう、
はいはい、そうなんですよね。で最近ですね、そのかぶせるもの、今までもかぶせると言ったら銀歯、
うん、
保険の範囲で治療するのは銀歯、
銀歯、
特に奥歯は、
はい、銀歯入ってます、はい、
それがですね最近保険事情というか、まあ、材質がいろいろとですね、うん、変わって、やっぱり歯医者さんのその技巧の技術や、うん、材料も進化をしておりましてですね、うん、保険の範囲でも奥歯まで白い歯がかぶせられる時代になってきました。
じゃあ私でも真っ白にできるんだ。
まあ、ある程度条件があるんですよ、
うん、
その奥の方の大きな歯をかぶせるには全部を全部白くはできませんけれども、うん、奥から2番目までは、白い歯でかぶせることが可能になります。まあ、条件を満たせばです。お口の中に、
はいはいはい、
歯がきちんと全部揃ってるかとか、
うん、
いう条件も噛み合わせがきちんとしてるかとか、うん、噛み合わせる力があまりにも強くないかとかいろんな条件があるんですけれども、うん、それを満たせば、ある程度は見える範囲では白い歯をかぶせることが、今までその金属しかできなかった部分がその最近の技術では 3D プリンター。
ええ、ちょっと待って、歯を 3D プリンターで作るんですか。
作るんです。
へ
え、
すごい。
そうなんですよ、時代の流れとともにです
ね、すごい
技工作業も手作業じゃなくなってコンピューターがやってくれるようになって、
そのうち先生のコピーロボットが 3D プリンターでできるんじゃないか、
う
ん、
っていうか歯を削るのももうロボットが、やってくれるような時代もなんか来るのかなと、
なんか技術いらなくなるじゃないですか。
そうなってくれた方が多分患者さんにはありがたいのかもしれないですけどね。よくSF の世界で、
うん、
映画 SF 映画でなんかボックスみたいなところに人が入って、うん、そこに、
全身メンテナンス
っていうか、なんか勝手に機械が注射を打つだか、
はいはいはい、
麻酔するだか分かんないですけど、機械がグーグー出てきてオペをして手術をするっていうような、うん、なんかそんな映画があったんですけれども、うんうん、そういう時代になってくるのかなと。
そういえば、うん、そうやって考えたら歯医者さんって外科医並みに指先器用じゃないとできないんじゃないですか。
まあほとんど外科処置ですよね。
ですよね、先生すご
い。いやすごいかどうか知らないですけれども、
私なんか針に糸も通せないのに、
うん、まあ相当違うと思うそれはね私もできません
それ老眼になっちゃったからでしょ、はい、もうこれですらうまくいかないのに、うん、3D プリンター、それって歯医者さんにあるんですか。
歯医者さんにはないです。
ま
あ、歯医者さんにで持ってるところもありますけれども、うん、基本は技工所、まあ、かなり高額な
全
面
単位
のものなので、
そんな高いんだ。
型を取ったものを技工所でそれ作って、
うん、
作るというか機械が掘ってくれるわけですよね、うんうんうん、白いブロックがあるんですけれども、うん、まあ、四角なそれをですね、コンピューターが緻密に計算してたその模型の歯にぴったりと合うように掘り出してくれるんですよ、う
ん、なんか DJ も AI になってきたって思ってたんだけど、うん、そういうこともコンピューターが、
なんか中国かどっかでキャスターが、
うん、
ニュースを読むのに全部、
はいはい、
AI が、
はいはい、
読み上げるようなっていうのありましたよね、
うん、うちもそうしたら噛まなくて済むのに、
ね、でもちょっと変な訛り入りますよね。
そう
です
ね、ちょっとね、面白いんですけどね、ちょっとね、なんかね、そうなんですね、時代ですね、うん、
型を取るのもその、3D のカメラでお口の中を映して、
うん、
模型を作らずに、
私ガムのヒヤンとする歯科の味する、うん、あれでカーってやってるの好きなんですけどムニューってやって
る
の。
今ねそれもなくなるかもしれないです。いや実際もう出てるんですよ。
へ
え。ただ今はちょっとあまりにも高価で、うん、高額でなかなか手が出ないんですけれども、うん、そのうちもう普及されてくると保険の範囲でもそれが使えるようになってくると、そのあれ肩取ると結構おえっとなるような人もいらっしゃるので、それがなくなるとお口の中にカメラをビーッと照射するように、うん、撮影するんですけれども、まあ、カメラといってもどういうふうに表現したらいいでしょうかね。ペン型の、
はいはい、
スティック状のものですね。
へ、
それをまんべんなくこういろんな角度からiPhone の指紋認証あるじゃないですか。あれやるときに指ピッピッピッいろんな角度でやるのと同じような感じですから、
歯
の表面をいろんな角度からこうそのスティック状のカメラで、なぞってあげると、
すごい。いや山っちさんが内視鏡検査に行ったんだけど、
検査
検査小指の先ぐらいな、うん、 錠剤みたいなのを飲んで、それがずっと1日かけてお腹の中でカメラ撮影して、はいはいはい、それでおべんべんで出てくるという話を聞いてカメラを見せてもらったんです、
はい、あれそれおべんべんの中から
取り出したやつ、きれいにしたやつ、消毒したやつを見せてもらったんです、うん、ですごいなんてこれがカメラって思って、うん、もう時代の最先端だなと思ってたんですけど、口の中もそうやってね、カメラであちこちからこうね、CT かけるみたいにさ、うん、できたら
近い将来は歯医者さんじゃ当たり前の処置になってくるかもしれない
ですね。なんかどうなんだろう、人間のその指先の技術だとかそういうのが、うん、まあ簡素化できていいのか、うん、それともなんか良くないのか、
まあ、どうなんですかね。ただ、作る側はどうしても今人手不足なんです、うん、
あ、そっか、
うん、技工士さんってなかなかね今、うん、すごくいいお仕事だと思うんですけれども、うん、なり手が少なくて、
ああそうなんだ、
そういう意味で日本歯科医師会が技工士さんを主人公とした、
うん、アニメ作る
映画を
映画作る、すごい
作ったんです
作ったんです、
もうすでに出来上がって それがなんだっけ、ベルリン国際映画祭、ベルリンだっけな、どこだったかな、はあ、なんか大賞かなんか取ったはず、
すごい、
だけど全然話題にならないのは、うん、なんでだろうっていう、うん、
有名な人が出てないからじゃないですか、
どれか出てたかな、いや結構有名な人出てたはず、
本当ですか、うん、いやそれは知らんかった、
なるほど、残念ながらあまり世に触れ回らずいて消えてしまいましたけど、
ね、いや久しぶりにね、うん、歯医者さん2年ぐらいちょっとサボっちゃってたんですよ、うん、正直、はい、で行った時にカルテじゃないけど私の口の中を見せてくれるのが、うん、iPad で見せてくれて、前回の様子だとか、なんか全部そういうデータでちゃんと管理されてて、
うん、そうですね、もう今はそのレントゲンなんかは全部データ管理、今まではそのフィルムですよね、
うん、
どうしてもあれ水銀を使うんです、
はい、
現像するため、
はいはいはい、
まあ、環境にあまり優しくはないなと、うん、廃棄処理にも結構大変ですし、ね、今はもうデジタル化されている病院が多いかと思うんですけど、うん、そうなるともう放射線の照射量っていうんですかね、
は
い、
照射量
言ってください、
照射量
わざとだろう
言えてないじゃないですか先生も、
照射量
で、
うん、照射量がですね、うん、従来のレントゲンの放射線量よりも、はい、もう10分の1以下、
へ
ー、だから1枚レントゲン取るのに10枚分は昔、うん、その放射線浴びせてたわけですよ、
まあ、体にもあまり良くない、
まあ、体にもあまり良くない、で10分の1以下になるともう人間が1年間で、外に出た時に浴びる放射線量と大した変わらないぐらいの量なので、そんなに極端に被爆したっていう感じにはならないので ね、
いい時代になったんだと思うんですけどね、へえ、それはびっくりだ、 3D では、うん、へえ、
やっぱり金属を使わないっていうのは何がいいかって、うん、結構ね金属アレルギー、
あ、私そうです、
うん、こういうのをお持ちの方がいるんですよね、
はい、
でそうなってくるとどうしても金属じゃないと補強できない部分はありますけれども、うん、それ以外のところなんとか金属を使わないでかぶせたり詰めたりするものができてくると、うん、今後そういうアレルギー性の患者さんも対応できると、
うん、
それがですねそのさっき奥の方もできるようになったとお話ししましたが、前歯も先月から対応になった、
やった、
だから今までは前歯、まあ、白い歯かぶせることできたんですけれども、
う
ん、裏側が金属で
表
面だけそのプラスチックみたいな、
今これそうだもん、
ね、それをですね全部
やった
ハイブリッドセラミックス
という、はいはいはい、
まあ、ちょっと硬質なプラスチックみたいな感じですかね、うん、そういう材料を掘り出して 3D プリンターで、はい、入れることができたので、今までだとどうしても根元の部分がちょっと黒ずんだり金属の部分が出てきたりっていうのもありましたけれども、うんうん、そういうのも、防げるように、
これはもう皆さん朗報ですよね、
朗報ですね、
あ、 そう前歯がね、うん、隙間のとこが黄色くて私、うん、てっきりなんかこう汚れてるっていうか虫歯か何かなのかなと思ってたら、うんうん、歯って染まるんですってね。コーヒーとかでこう染まっちゃって
着色ですね。
あそうそうそれだったらしくて、うん、とりあえずちょっとごまかしてくれたんですけど、うん、いやなんか使ってたら100万もこうやって、うん、衰えていくんだなと思った。コーヒー好きだし
歯はやっぱりねずっと一生使うもんですけども一生使うと結構すり減ったりひびが入ったり、うん、いろんな弊害は出てきます。長く使えば使うほど、
はい、
なので余計にメンテナンスが必要です。
はい、はい、ということでそろそろ時間ですが、はいはい、今日はまあ言っちゃいいんだけども、うん、その機会はとても高くて大変なんだろうなっていうちょっとどこかで大変なんだろうなと思いながら、新しい時代になったというお話でした、はいはい、ありがとうございました、はい、どうしたんですか
いつもの最後の
何かワンネタが欲しかったんですかね。
いいです
あまり笑わせないでください本当に。